don't say.
アップルニュースラジオ。
ワンボタンの
声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2204回4月2日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。昨日エイプリルフールを思いっきり嘘ついてみんな笑かしたんですけどね、ここでは言いません。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。アップル製品との付き合いの前にハマってたものといえばビートルズ。高1の英語の授業で衝撃を受けて35年ぐらいになります。長い付き合いですがビートルズはこれからも聞き続けたいと思ってます。今日もよろしくお願いします。
スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。気づけば長い付き合いのものということで家の中見回してみたら我が家の冷蔵庫が30年選手でした。全く壊れる気配がないのでやっぱり昔の人が作ったものってがっちりできてるんだななんて感心してます。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。息子に私の Mac を譲るとして、私もインテル入ってるの Mac があと数年使いたいということがございますので、先日アウトレットヨドバシに行ったら10万円引きになるということを書いてるので、買おうか買うまいか、買おうか買うまいか、三浦です。
それはインテル Mac を買うんですよ、今から。
そう、インテルが入ってる古い Mac ですね。
あ、はいはい。
MacBook Pro の2019の16インチがあって、はい、25万円だったものが31日まで15万円ポイントも返ってくるということでかなりいい感じになっててどうしようかなと思ってるんですよね。
iPhone マニアさんにあった記事です。アップル従業員の多様化状況を公開。女性比率は 34.8%、 管理職の女性比率は 47% という記事でした。アップルは従業員の多様化推進の状況をウェブサイトで公開しています。2014年から全従業員における女性比率は 30% から 34.8% に向上していて、黒人やヒスパニックの採用も進んでますとのことでした。ここでは三浦さんと春さんに入っていただいてるんですが、
はい、
やっぱり企業でどこもこういう多様化っていうところを進捗状況を報告するのはあると思うんですが、アップルはこのタイミングでやるのはなんか記念するイベントとか何かあるんですかね。
世界銀行が毎年賃金とか経済的な視点から見た男女格差に関する報告書っていうのを出してて、今年は3月の1日に出たんですね。
それは毎年決まってるんです。日は
日が決まってるかどうかあれなんですけど、はいはい、毎年ではないですね。今回の報告は2020年10月から2021年10月の、
はいはい、
まあ、1年間か、それを2022年3月に報告してるというので、はい、もしかしたらそれに合わせたかもしれないですね。国際女性デーがあったので、
はい、
それに合わせた発表なのかもしれないですね。
テクノロジー企業については以前から白人男性の比率が高いと批判されていましたがと記事でありまして、これでもかなり前から言われていることで、この10年ぐらい随分変わったんちゃうかなと私は印象はあったんですけど、まあ言われ続けてるとこあるんでしょうね。
ね。
アップルは世界全体で16万5千人を超える従業員のうち、女性従業員の人数は全世界で 89% 増加。で、アメリカにおける従業員の中ではマイノリティグループとして、女性、黒人、ヒスパニック、先住民などの方たちの人数は 74% 増加し、黒人は 71% 増加、ヒスパニックは 104% 増加という、いずれも大幅に増えてます、ということでした。
数字の出し方お上手だなという感じがします。やっぱもうこれだけ見るとすげえなっていうふうに思っちゃいますもんね。でもまあ冷静に見ればこれまでまだまだだったんで頑張りましたというふうにも取れます。まあ、IT 系の企業で全体で女性比率が 34.8% になったってことですよね、
はい、
30% から。そこについては高くなってるなというふうに思います、 私も IT 系の企業に勤めておりますけど、うん、そういう風な 30% はいないなって感じですね、はい、まあこういう業界なんでなかなか男性の方がまだ多いなっていうのはあるんですけど、はい、今後は女性もこういう風なコンピューター系好きな人いっぱい増えてきてるので会社が雰囲気変わるんですよね、女性が増えてくると、はい、まあ、それだけで今 DXDX って言われてますけど、はい、まず雰囲気から変えるっていうのもすごく大事なことだと思うので、うん、ぜひ日本も増えてほしいなと思います。
さっきちらっとご紹介した世界銀行が発表した今年の女性ビジネス法律2022ってあるんですけども、日本は全部で190カ国中103位ということで、だいぶまあ真ん中よりは下ですね、だいぶ下ですねな状態なんですよ。
iPhone のお話をまたしますけども、エンガジェットさんにあった記事です。iOS 15.4 更新後の激しいバッテリー消耗に最大48時間待てば解決との公式回答という記事が出ていまして、もう皆さん iOS は 15.4 に上げられましたかね。一部のユーザーからはバッテリーの消耗が異常に激しくなったという報告が寄せられてて、 Apple の公式サポートにはアップデートから48時間待てば問題が解決しますとの趣旨が回答されているそうです。と思いましたけど、そんなの初めて聞いた、48時間ほっといたら治るよってそんなあるのかなと思うんですけどマスク姿でのフェイス ID 認証とか期待されてたバージョンだけに皆さん急いでやった人多いと思います。三浦さんもさっき 15.4 に上げてなんか調子悪くなってるような話されてて、
そうですね、バッテリーについてはこの記事にあるように若干悪くなった感じはします。激しく悪くなった感じじゃないんですけど少し減りは早く感じてます、
はい、
あともう一つそれより私が気になってるのは動作がすごく不安定になりました。入っているアプリはもちろん何も変えてないんですけど、今回の 15.4 にアップグレードしてから、はい、アプリを何か立ち上げようとすると1テンポ2テンポ悪い時には3秒4秒固まった感じ
になってます、
はい、なってで急にまた動き出すババババみたいな感じで、
溜まってる感じ、
溜まってる感じの時ともう全く反応がなくて、一番ひどい時は電源が足りなくなった時になんか一旦リブートじゃないけどくるくるくるってアップルマークが出てくるくるくるって回る時あるじゃないですか、あれが出る時がたまにありますね、
はい、アップルマークが出てくるくる回る、
あ、そうそう、急に何も触ってないのに、はい、急にアップルマークがドーンと、
あ、もう再起動かかったみたいになるってこと
ですか、みたいになる、でも再起動はされてないんですよ、
されてない、
は
い、
うん、アップルマーク出たら再起動違うんですか、
いや、ならないんですよ、ならない時もあるんですよ、
ありますね、確かにそれは私も稀ではありますけど、うんうん、はい、その 15.4 になったからそれが頻発するっていうのは私の環境ではないですね。
あ、そうですか、
うん、私の環境では比較的安定してます、う
ん、で三浦さんは、iPhone13 のミニ
12ミニ
でそれが起きてるんですね、
はい、そうそうそうそう、ちょっとね、別に今リモートワークなんで家にいるので電源は、はい、私個人としてはそんなに問題にならないんですけど、はい、消耗が激しくても不安定なのはちょっとイラッとするので、うん、何か原因があるんだったら早くさらなるアップデートを配信していただきたいと思ってます。
私は iPhone12 Pro Max ですが 15.4 に上げて概ね満足してるんですが、電池消耗は全然問題ないんですけど、三浦さんの言われるように、はい、ワンタップを押して次のアクションっていうのが普通もっと早いはずなのにっていうのはいろんな局面でちょっと見てるんで、はいはい、なんか起きてるかなっていう印象はやっぱりあります、
うん、ですね、
うん、マスク付きのフェイス ID が、はい、iPhone のロック解除の時に限ってちょっと反応が悪いですね、私の環境では。
あれカメラの角度変えたら解決しません？私ちょっと角度変えたらエクマント行くの？
そうそう、あの下を向いてくださいとか出ますよね、
うん、あの、うん、下を向いてくださいの逆に、だから iPhone をこう前に持っていって自分は正面向いてて、うん、iPhone を割と高い位置から顔を映すように
そうそうやったりしてるんですけど、特に屋外にいるときマスク付きのフェイス ID でロック解除っていうのはなかなかうまくいかないと
思
います
。あ、そうなんですか。
なぜか例えばアプリをダウンロードするとか、はい、あるいはそのアプリによってはフェイス ID を解除するとかありますよね、うん、
はいはい
はい、それは比較的スムーズにいくんですよ、
はい、
特に引っかかることはなくて、その iPhone 自体のロック解除の時だけ、うん、なかなかうまく解除されないことがありますね。
そこだけっていうのがまた変な感じですね
まだちょっと気持ち悪いんですけど、
うん、このエンガジェットさんの記事日本語版ですけども、最後の方に今後アップルに動きがあり次第エンガジェット日本版でもお伝えする予定です とおっしゃいまして、24日の記事なんで、残り7日しかなかったんですけども、もうこの配信が4月2日に出てますんで、更新がなければ、そのお伝えもなんかないままだったのかもしれないですけど、本当、エンガジェットさん、長いことありがとうございました、本当に。
ございました。
そして、GD ネットにあった記事です。ジフ生みの親、スティーブ・ウィルハイト氏が死去という記事が出ていました。GIF と書いて、ジフと読むのか、ギフと読むのかという論議を読んでいたこともありますが、もう今、スマホの時代で SNS でジフ画像を使わないタイミングってもうほとんどなく、まあ皆さん使ってますよね。なんかアメリカの人が一番多いのかな、全然関係ない、びっくりした映画俳優がびっくりしたみたいなあのジフアニメを貼ってきてあれなんかちょっと合わへんよなって思うのは私だけですかね。それ全然気持ち伝われへんねんけどって思ってしまうんだけど、
いやでも多分欧米の方からするとああそうそうって思ってるんですよね。
シュワルツネッガーやったり鈴木マシのいろいろ有名なタレントさんのこと多いじゃないですか、はい、なんかどっかにいるどっかの誰かさんの方がなんか伝わってこっちゃうかって勝手に思ってるんですけど、まあまあ個人で作ってる人もいるからね、そういうのもあるでしょうけど、GIFはグラフィックインターチェンジフォーマットって言いましてね、ウェブクリエイターが最初に学ばなきゃいけない画像のフォーマットでいろいろある中で GIFが一番興味深かったですね。256色ないんですよ、あれ214色かなんかなんですよ。
ああフルカラーで、
そうなんですか。ウィキペディアでは2色もの頃から、は
い、216色ウェブセーフカラーです、
はい、256色までの色サポート、
はい、サポートはできるけどもウェブセーフカラーの中に入れたら216色しか色が出せない、216枠って言った方がいいかもしれないけど、その216色でも色決まってるわけじゃないんですよ。なんか別の色を持ってきてまた抜いてできるんですよ、ね、
あなるほど、
わざわざ JPEG のフルカラーを GIF にフォーマット変換するアプリとかいっぱいありますけど、うん、そういう色違いのを探して入れ替えてくれるっていう、
うんうんうん、そのうちのこの色を透明にするとか徹底するんですよね。
そうそうそうそう、最初の、ね、だから今ほとんど PNG ピングファイルがもうその辺をね全部できるようにしてしまいましたけど、
うん、
軽くてね GIF にすると
そうです ね、
ウェブに貼っても全然こうみんなが怒らないと、
うん、
重い JPEG 貼ったらいつまでだって目が出へんと怒られるっていう時代もあったんで、うん、
アニメーション GIF が流行った時期もありましたね。
はいはい、
いろんな種類が出て、うん、作るアプリケーションもたくさん出ました、
ね、GIF と読むのかってずっと言われてましたけども、2013年にこのお亡くなりになったスティーブ・ウィル・ハイトさんご自身が GIF は誤りですと、 GIF と発音するのが議論の余地はないと、うん、GIF と呼んでくださいっていうことでした。うちはその時も言ってたんですけど、フォトショップが最初の頃のバージョンで GIF が扱えなくて、うん、関係の関係で、うん、Mac ユーザーでフォトショップも買うお金ない場合は、皆さん、シェアウェアのグラフィックコンバーターを使ってること多くなかったですか、
うん、
っていう、
うん。よく使ってました。私も本当にお世話になっておりました。
あれのバッジがむちゃくちゃ楽でね、フォルダーに何百個と GIF ファイルあって。全部 JPEG に変換するとか、ああいうのすごい楽でできたんでね。
そうですね。あれでいいですよね。アップルのオートメーターなくてもね。
オートメーターはもう鬼門ですわ。私、オートメーターのおかげで、ほんまないですね。ほんま
冷めて
ない
。
あの、オートメーターのあの、ほんと、アップル製品のデザインはいいけど、アイコンのデザインは、ほんまひどいなって思うのは、あの、オートメーターのあの、ロボットの映画。これは許されへんやろって思うのは私だけですかね。
なんか金属のド
ロンカーみたいな、ね、ジョブスさんはあれ何も思えんかったんですかね。これあかんやろなんぼなんでもというアイコン
でしょうね、う
ん、はい、まあまあしゃあないんですけどね、もう使わないですけど私はあれはということで、あのハードウェアの話ちょっとしてるんですけども、エブウォッチにあった記事です。ドンキ約2万円の 15.6 型モバイルモニターという記事で、ドンキホーテさん最近は NHK 映らないモニターとか、あテレビですか、出して注文殺到みたいなことのニュースを見ましたけど、うんうん、今度はオリジナルブランドの情熱価格より、これ情熱価格っていうのはブランドの名前ですよね、確かちゃうかな。
そうですね、
はい、これあれですかね、の情熱大陸をちょっとリスペクトしてるんですかね
リスペクトかどうか分かりません。
頭の中で今バイオリンが始まりますけど15.6 型液晶モバイルモニター TSM156BK、お値段 21,780 円、全国のドンキホーテ系列店舗で販売だそうです。液晶は IPS 方式で、出力は内蔵スピーカー、外径 356×10.5×225mm ですね。4、5時間の充電で4、5時間使用できます。 なんかこれ面白いですね。
イコール
です。イコールなんですね。1万ミリアンペアはバッテリーあるんですけども、USB-C2 系統、まあ一つは電源用に使いますけどね。ミニ HDMI、マイクロ USB が付いています。最近は Apple ユーザーでいろいろお持ちであれば、iPad を外部モニター、Mac のサイドカー使ってするみたいなのありますけど、あれはあれで、なんかデモとかしてる時に、止まれへんかなとか、Mac 操作してるから、なんか向こうの絵消えた嫌やなとか思うこともあるので、そのことから考えると、有線で別に映してるこういう絵の方が、モニターの方が安心はできるんですけど。
確かにね、お客さん向けに、お客さんの方向のディスプレイ向けて、お見せするような時は、こういうふうな専用のディスプレイとか、プロジェクターに出した方が安全だなというのを思いますね。サイドカーにしてるとなんか設定忘れてて変なメッセージ受けた時の要約がポーンと出てきてうわーみたいなことになる時あるじゃないですか。同じようなことがリモートワークしててもまあまああって、自分が今の画面をそのまま転送してるじゃないですか、皆さんに、数十人にね。自分の画面を出してる時に限って、いつもこんなメッセージ来ないのにっていうのはポーンと出てきてね、あ、止めとけよかったとかね、はずみたいな。
あのリモートで実は寝てる詐欺みたいな、腰痛めてるとか、それなんかご事情があるんだら、それも全然それで OK やと思うんですけど、もう単に会議中寝転んでただけでそういうことをする人も最近はいるという話をね、聞きますけど、
本当に腰痛めてる人は理由を言ってこちらの画面止めときますっていいと思うんですけど。
三浦さんは腰大丈夫ですか？前なんかぎっくり腰を落ちました
。おかげさまで今は順調に治ってて何も症状出てないですね。ただ油断するとすぐ治るので、座り仕事なんで、だからちょっと改めて軽い運動はしようと思ってますけど、前もなんか激しい運動をやってしまった後にぎっくりになったので、やりすぎだけは気をつけながら、あれなったのが多分腹筋背筋みたいなものを張り切ってやった後だったはずなんですよ。
そうですか。どんだけ張り切ってるんですか、こっちに腰振る。
何百回も挫折した。
何百回も腹筋したの？
いや、何百回も挫折した、これまでの人生ですよ。何百回も挫折した、その運動、習慣をやろうとした一個なんですよ。またその時、ぎっくり腰になって、またやめたわけですね、その運動習慣を。そしてまた101回目、102回目と繰り返していくと。いつ痩せんのかなという感じですね。
はい、急に、ロボットの話を行くんですけども。そこまで遠くあるが。ツイッターでロボティックシステムズラブさんがツイッターで動画を出されてまして、 If you miss the humanoid quadrupedトランスフォーマーということで、手足の先に車輪がついたロボットをイメージしてください。これが自動車のような四輪走行するかと思ったら急に立ち上がってマネキン人形みたいに歩き出すんですね。でも最初 CG かと思ったら CG 違うんですよこれ。
すごいな、
ね、
試作
のロボット、ね、ロボットでカメラが前後についてるからロボットにとっては前も後ろも関係ないんですよね。立ち上がって自分でエレベーターのボタンを押して乗って別の階行くとかやってるのが可愛くて面白いですけど、
ね、そうです ね、 ね、犬みたいな格好からね急に立ち上がって普通にそれで動いて、ね、エレベーターのボタンを押して乗っていくと、ね、で階段も降りて人と一緒に歩いていくみたいなね、なんか近未来だなってすごいなと思いますね、
最後ドローンでね、そのロボットの様子を撮って空へカメラが映るんで、街並みが映った時に屋根の先は尖った建物、教会か何かでしょうけど、これ多分スイスちゃうかなと思って見たら、やっぱりこのロボティクスシステムズさんはスイス、チューリヒでした。
おお、はいはいはいはい。
少ない海外旅行の経験でチューリヒは行ったんですよ。
はいはいはい。
この辺のところのバスも乗ったりしてたんで、まあ、やっぱりチューリヒは良かった、良かった。良かったって何がいいか分かるけど、はい、ちょっと思い出してみてました。
2号機ですね。2って書いてますね、このビデオに出てるの
は。ああ、ボディにね。
ね。
はい、うん。今全然取り込めてないですけど、ハードウェアでロボット作るマニアのお遊びから、まあ、研究も含めて、いっぱい皆さんやってて、私もちょっと手出したいなって見てるけど、ものすごいお金かかるんですよ、見てたら。
ああ、そうなんですか。
あの、試作に結構パーツ付いやすいじゃないですか。で、モーターもやっぱり6個や8個じゃ済まないんですよね、今の最近の。ちゃんと作ってるのが見てたら。
はいはいはい。
この間でもツイッターで見てた人のね、オープンソースでもうすぐ発表しますって、ざっと試作のパーツ見てたら、これ20万ぐらいかかってないかと思って。20万作って潰して、もう一回また20万かけて作って。
きついですね。
きついなと。 だから私は M5 スタックでサーボを2つだけつけるのからやってみようと思ってます。
はいはいはいはい、なるほどなるほど。
それやったらまあ 4,5 千円で遊べるんで、はい、やってみようと思います。そうなんでね、ロボットは有名ですね、ある種。
ロボットいいですよね、うん、なんか前この番組でも紹介した犬型ロボットのちっちゃい版あったじゃないですか、手に乗るぐらいの。
犬型
ロボティックスっていうところが作ってた犬型ロボットに似たやつのすごいちっちゃい版みたいなご紹介したじゃないですか、
うん、はいはいはい、
山村さん買いたいなとかって言ってその時も言ってたと思うんですけど、
はいはいはい、
あれそんな高かったしたっけ、20万もしましたっけ、なんかそんな高くなか
った。手のひら乗るやつ何もやったっけな、あれ
ね、そんな高くなかった、もう名前忘れちゃったからね。そのあーこれだこれだこれだ、分かった分かった、これだだ、クラウドファンディングで出たんですね、
はあはい、
バッテリーキットは38,000円、
はい、なんていう名前か思い出せないんです
けど、あーそうです、名前がね、そうそう、名前がね、はい、
リンク貼ってくれてもいいかもですよ。
はいはいはい、そうですね。
キビダンゴというクラウドファンディングサイトがあって、そこのペトイビトルですね、
は
い、
うんうんうん、
これ中国のディーラーというかデベロッパーさんのものだったと思いますけどね。これね、初期型があったんですよね、これの前が、
う
ん、それすぐにクラウドファン埋まって、でまたこれやってらっしゃってて、
はいはいはい、
オープンキャットというプロジェクトなんですけどね。
はいはいはいはい、これだ4万ぐらいとか5万ぐらいのものがあるみたいですね。
そうです ね、
ね、
特別価格 12% オフっていうの今あって、うん、57,800円っていうのがありますね、は
いはいはい、これを目指していただいて
まだまだ戦闘ロボが出てきてバーッと立ち上がってジャンプして戦うなんてのはまだまだ有名やなむちゃくちゃ暴れて周りのやつむちゃくちゃ攻撃してしまうようなロボットだったら多分作れると思うけど、うん、敵味方関係なくみんなやってしまうような。
でもさっきの車がついたやつ、
ああね、
だとね、あれになんか武器つくと恐ろしいことになりそうな気がします。
ちょうど人間よりもちょっと背高いぐらいなんでね、もう電人座防がもうすぐできるなってちょっと思いましたけど、
うん、
ツイートで気になったのが、はい、調べてちょっと見つけられなかったんですけど、これ自体が四足歩行の人型のロボットですね、
はいはい、
NVIDIA がやってた GTC というイベントの中で発表されたみたいですね、
はいはい、AI 開発者カンファレンス GTC 2022年3月、ですね、
うん、開発 NVIDIA のその技術とかプラットフォームが使われてるようですね。
あ
となるとかもしれないですね、頭脳の部分はもしかすると NVIDIA のAI 技術がかなり使われてるんでしょうかね、うんうん、
どうですか NVIDIA さんの株って買えるんですかしょうもないこと言ってしまいますけど、
買えるんじゃないですかね、
はい、
買えますか、
大金持ちになろうみたいなもう一つ皆さんにこれ見ていただいたらと思ってたんですけど、
はい、
デドゥーズ・アンドリーさんという方がツイッターで Building Another Piece of My Imaginary World というブレンダーを使って、これはタブレットの上で書いてらっしゃるんでしょうね、ブレンダーという 3DCG アプリケーションの中でペンで二次元のお絵描き塗り絵みたいなこと、彩色みたいなことされてるんですけどね、
うん、
途中で絵のアングルが変わるの、画角が変わるんですよ ね、
ね、
普通ありえないんですけど、実は 3D のモデルの上に彩色してるというものなんでね、見た目は全くペンのイラストですもんね、これ
ね、慣れてるからこんなにスイスイやってますけど、これ慣れてないと大変でしょうね。二次元に見えて 3D の中動いてんだよっていう感覚でやらないといけないので、かなりの高等技術だと思うんですよね、
はいはいはい、
うん、
動かして影の位置とか変わる、あ、影の位置は変わらないですか、影は固定かな、
あえて変えてるやつと、いや変わってるね、
変わってますか、うん、
変わってますね、全部が全部じゃないんですけど、
全部じゃない、そうか、どっかからライティングで、うん、モデル越しにライティングで当ててる影が実際に落ちてますね、これね、
落ちてるですね、
はいはいはい、
で手書きで描いた影があるけどそれは変わらない、はい、
そうですね、
いう感じですね、はい、はいはい、ミックスしてるんですね、うん、2D と 3D が、
もちろんアニメーション作る前提でラフなモデルを追い込んでどんどん色を入れるっていうのもあると思うんで、そういう使い方かもしれませんけど、うん、このグリーズペンシルやりたいんですよ、
ね
ね、そしてアップルペンシルもあるんですよ、
そう
です、ね、まあ、早いマックも買ったんですよ、
どうですよ、
ね、何もやってないんですよバカ者って呼んでください本当に
いやいやや
りたいこといっぱいあってもなかなか進まないですね。
浜村さんこういうの好きそうだから、
ね、
ぜひぜひ、ね、こういうとこから入るとすぐやれるんじゃないですか。浜村さん、
こういうとこからが難しいんじゃないですか。でも
そうさっきも言ったように 2G と 3G 同時に頭の中考えなきゃいけないんで、
はいはいはい、
さらに難しいかもしれないですけど、
まあまあまあ、まあ、でもゆっくりやれやね、うん、それは自分が書いてればええならね、そうそうそう、いきなり当てられたもんは理解するのしんどいから。神戸の太郎さんからコメントいただいてます。山間さん、コメンテーターの皆さん、大江先生こんにちは。今月のお題、手に入れられなかったもの、4位から発表します。4位 G4 キューブ。最終の値引きで神戸のソフマップの入り口に積んであった激安品、ちょうどその時ローン限度残高が数千円不足でローンが通りませんでした。液晶モニターもセットで格安だったのでもったいなかったです。3位 SE30。初マックを買うときクラシック2を注文したのですが、その時 SE30 を同じ価格で売りますよって言われたのですが、あまりマックの知識がなかったので発売日の新しい方が高性能だろうとの判断でクラシック2を注文しました。メモリー積載量を含め SE30 の方が上だということに気づくのは数ヶ月後でした。2位、20周年記念スパルタカス。定価が高すぎて売れず、これが破格値になったよと情報が入る1週間前に別のマックを買ったところでした。1位、ベノトンマック。今は亡き三宮の正殿にあった一台限りと表示があったカラフルなベネトンカラーのマックです。こんなマックがあることも知らなかったので、こんな派手な色誰が買うねんと鼻で笑って、当時のニフティサーブでレア品と知り、次の日に行ったらもう売り切れていました。あかん、もう思い出しながら書いていたら涙が止まりません。山村さん責任取ってくださいと神戸の太郎さんからコメントいただいてました。神戸の太郎さん、コメントいただきましてありがとうございます。割とオールドマックが並んだので、聞かれる方によってはクエスチョンマークばっかりが並んでしまったかもしれませんけどもこの中でどれか一機種持ってる、あるいは触ったことあるという方。
残念ながらどれもないですね。
あー、いいですね。なるほど。 G4 キューブは触ったと思いますよ。もちろん買ってはないですよ、
はい、
お店で触りましたね。
言わなくてもご存知だと透明ボディの四角いキューブですけども、
うんうん、あれ良かったよね。
あれでも熱問題かなんかが出たのもあれじゃなかったでしたっけ。違いましたっけ。
そうですね、あれ、そうだ
った。言われたけど、うん、でもそんなに熱くならないですよ。まあ私が家にあって動かしてるから分かるけど、
うん、
上で手かざしてみてファンついてないんですよね、これ。
ああ、そうです。
で構造的に空気流れるようにできてるんで、だからだいぶ使ってても確かにそれ上に手かざし熱いのは分かるけど、だからこれでおかしくなるかいう温度ではないと私は思いましたけどね、
うんうん、
ただこれは表側の透明ボディにモールドって言って、あの継ぎ目みたいな筋が残るんですよね、作った時に、
うん、
でこれをクレームで言った人がいて、ジョブスさんに直談判したんですよね、手紙で。でジョブスさんからすみませんって、本当に詫び状でもないけどそういう人もらってたと思うんで、それニュースになったんですよ、
うん、ありましたね。
でそこぐらいからどうもなんか G4 キューブにケチがついてるのが印象が私はあって、結局次のモデルはなかったですね。
でも面白いですね、上から CD 入れてシュレッダーされるんかな。
そうそうそう、そんな感じでね、
シュレッダーみたいですよ ね、
うん、
全てに他のマックと違う部品ばかり使ってたせいでね、修理する部品がなかなか揃わないんですよ。あと基板が手に入らないね、うちも困ってるんですよね。
一緒についてた丸い可愛いスピーカーアクセントですよね、
うん、あれとハーマンカードンのクラゲみたいなでかいスピーカー、
クラゲ、あー、はいはいはいはい、
全部透明のスピーカー、
うんうんうん、ありましたね、はい、
あれと並べる例が多かったですね、
うん、うんうんうん、
パーマック G4 シリーズと並行して出たんでね、途中でサブでラインで出てすぐ消えたみたいな印象もありますけど、
ネットで調べたら、
はい、
G4 キューブ水槽って水槽にされてる、
ああ、はいはい、いらっしゃいますよ、はい、
これはこれで綺麗だなと思いました。
神戸のソフマップ、そこで激安品が出てたってことで、私はお客さんのところでもうメモリーが認識しなくなっていらないって言って持って帰ってくれ言われてもらった G4 キューブが今の家のマックですね、
うん、へー、いいですね。
SE30 は SE30 っていう読む方もたまにいらっしゃるんですけど、マーキントッシュのシリーズで SE いうのが出たんですよね、さっき。フロッピーディスク2台積んでたんですよ、それ。あ、2台積んでるモデルも売ってたんですよ。一体型マックの小さい、ハルさんも購入された初代マック。あれ、右側にフロッピーディスクの口あるじゃないですか。SE シリーズは、これをもう一つ左にも追加したやつがあって、フロッピー2台いけたんですよ。当時は日本のパソコンってフロッピーディスク2台積んでるのが当たり前だったんじゃないですか、
はいはい、
ディスク、
はいは
いはい、やっぱり日本で需要高かったかもしれませんけど、
うん、
私の周りにはなぜかこの2台フロッピー積んだ SE の中古がよう見つかったんですよ。 で結局ね、破格で1台1000円か2000円でほんまにゴミ同然で持って帰ってくれ言われて買って帰って2台あったんですよ、うちに。
それ100万円ぐらいで春さんに売りつけたらよかったんじゃないですか。
いやいや、まあ、当時は SE2 台邪魔で邪魔で、他にもクラシックとかあったからしゃあないから中の基板だけもらおう思って、外見が私みたいにマックのヘルメット作りたいいう人がいたからあげたんですよ、これで作り言って
うんうん、
だからそれもうボディは今家ないんですけど、フロッピー自体はウォズニアックさんが設計したソニーのなんかソニー製なんですけど、ごっつい分厚いフロッピードライブが入ってました。あれが今でも家にありますけどね。でも SE30 の方が30で CPU 上なんで、みんな30は高いのね。30ものすごいボロいけどうちあります。これは1万円で会社の後輩を口説き落として持ってる言うから会社へ持ってこさせて、ほんで1万円で売ってくれんかって拝み倒して持って帰るのだるいからええやろって言ったら、もういいっすわ言うて売ってくれたんですけど
ヤフオクを見てると SE30 は結構出てますよね。
出てますね今ね、一時はすごい値段しましたよこれ、なんか急に人気なくなって
今何気に見たらちゃんと起動するやつが1万1000円とか
でしょ。そんなんでしょ、
もっと安い、
もっと高かったでしょ。
多分リスナーの皆さん今頃唐突に今週のヤフオクのコーナーが始まったなと思ってます
何買うんかなっていう話買います？ハルさんまだなんか、
いや買わないですよ。
ベトナムを探したらどっか掘り出しもあるんちゃう
買わないです、買わないです。
スペルタカスは有名で20周年記念マックでね、まあ、はい、
高かったですよね、出た時は。
ベネトンマックは分かれないですかね。
いや
パワーブック170の ね、うん、ね、カラフルなやつ。ゴルフの大会が大きいイベントがあって、それの商品とそれにイベントに合わせてカラーリングしたやつなんですよ。でパワーブック170です確か。
JLPGA 記念、
そうそうそう、170当時は、ね、ほとんどカスタマイズなしで65万か75万してたと思うんで、うん、だからベネトン仕様もっと高かったと思うんですよね。
JLPGA 日本女子プロゴルフ協会、
はいはいはい、
それの記念で出た
も
ののようですね、ええ、
どれも今手に入ったところで、何ら日常のマック使いには、まあ G4 キューブはかろうじてウェブ見るぐらいはいけるでしょうようん、当時のゲームぐらいは遊べると思いますけど。
ヤフオクでベネトンマックは50万円通電 OK と。
春さんが燃え始めたぞ。
メルカリの方は120万円、備品、ワンオーナー備品。
あ、初代マックと並んでるところを見たい。
いや、いいです、いいです。見ないです。私は見たくないです。
そうですか。SE30 どうですか、春さん。
SE30 はあんま興味ないですね。
でも神戸の太郎さん本当に歴代のいろいろ一番人気あるいは話題性のあるものをいろいろ欲しくなるっていうことやったんですね、レアなマックも家にあんねんっていうふうにしていきたいところですけど、お金があればの話でなかなか皆さんそれはいかないですもんね神戸の太郎さん続きはまたレアなものゲットとかあったらコメントお待ちしてます。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。4月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの長い付き合いのもの。 iPhone はいろいろ買い替えたけど車載ホルダーは10年近く使い続けているとか、 Mac のデスクトップに置いてるホルダーは引き継ぎつつ長年使っているとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの4月の予定をお伝えいたします。4月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。4月27日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は4月5日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーブワー。